皆様こんにちは、シネマアクティブのペップでございます。現在の日時は2020年8月20日の木曜日、時間は22時35分でございます。ペップのエングッドフェローズ、前回に引き続きですね、今回もお客様は慈しみ深きの大山浩一郎監督に来ていただいております。大山監督、聞こえますか？
はい、聞こえます。また舞い戻ってまいりました。
いえいえいえ、こちらこそありがとうございます。
東京の大森での上映が今終わったとこなんですけど、
はい、すごい、お疲れ様です。
もうすごいたくさんの方来てくださって、今あのキネカ大森さんの前からお送りしておりました。
路上ですか？
路上で街行く人に広い目で見られながらお送りしております。
いや、申し訳ない。そんなね、ちょっとお忙しい中、お時間取っていただきましてありがとうございます。はい、で、今回ですね、私、慈しみ深きを鑑賞してまいりまして、はい、鑑賞した上で、ちょっといろんなお話を、ちょっと時間の限りお伺いしたいなと思うんです。残念ながらですね、はい、一回しか見ることができてないので、ちょっと細かいところまではチェックしきれてないかもわからないんですが。
あ、全然、はい。
まず作品を拝見しまして、で、パンフレットも購入しまして読ませていただきました。はい。はい、で、改めて、やっぱり前回、まあ、大山監督からお話を聞く限りでも、すごい話やなと思ってましたが、こうやって作品になって、実際に拝見したところ、やっぱり、なんかね、奇跡のような成り立ちでできた作品なんやなっていうのを改めて僕も感じました。
ありがとうございます。
それはやっぱり自主でね、撮られてるとはいえ、やはりその皆さんの協力があって成り立った初めてっていうところの作品でもありますし、はい、まあ何より、大山監督がやっぱりそういう役者さん含め全ての関係者の方に愛されてるから、やっぱりこういう形で、まあ身を結んだんやろうなというのをすごくパンフレットからも感じましたし、出来上がった作品からもすごいその辺は感じました。は
い、あ、ありがとうございます、はい。
そういう裏のお話とか、こういういろんな話を聞けば、はい、当然映画ファンとしてはこれはまあ応援したくなるのは当然なんですが、はい、これと作品の評価を僕はごっちゃにしたらダメやと思ってるんですね。
そりゃそうですね。
はい。知り合いが作ってるから応援するっていうのはもちろんなんですが、そうじゃなくて、はい、作品のクオリティとか自分が見た中でどうやったんかみたいなところは、それとは切り離してお話を進めていきたいなとは思っておりますので、は
い
は
い、ぜひお願いします。
忖度なしでやらせていただけたらなと思ってますので、
はい。
その辺の詳しい話を、はい。どんどんお伺いしたいなと思ってるんです。
はい。
で、まず最初にね、シネマクティブのポッドキャストの中で、自分のコーナーでちょっと休んでるコーナーで、ペップの目、グッドバッドウィアードっていうコーナーがありまして、
はい。
で、これで見た映画を、有料か不可のジャッジをつけて、その回で、例えばまあ、グッドをやった作品はこれ、で、まあ、どんな感じで自分が見たか、バッドと感じたのはこれ、どんな感じで見たか、ウィアードと感じたのはこれ、はい、どんな感じで見たか、みたいな話をするようなコーナーをやってまして、
はい、
で、今はちょっとお休みしてるんですが、
はい
はい、その有料か不可のジャッジで言いますと、僕が見た慈しみ深きのジャッジは、はい、かでした。
なるほど。
はい。なので、絶賛ということではないというスタンスですね。でも、不可になるような作品ではもちろん全然なかったですよというようなところが僕の見た感想でございました。
はいはいはい、ありがとうございます、
はい。で、そこを踏まえた上で、いろんなお話をまず聞いていきたいと思うんですが、まず、飯田が舞台になってると思うんですが、その飯田市と飯田村っていうのがまだ別にあるんですかね。は
い、いや、遠山郷っていう村なんですよね。
遠山郷が村で、飯田市がまたそこから離れたところにあるっていう。
そうです。それ町の話です、ね。
ということですよね。で、はい、遠山郷の方が映画の冒頭からスタートした、いわゆる村社会のところであって、
そうですね。
後半、はい、大きくなった新一が教会に行く あの教会の舞台は飯田市っていうことですよね。
飯田市の方ですね。あ、ですよね、ま、町の部分ですね。
はいはい。で、その距離感ってどれぐらいあるもんなんですか？
一応バスで1時間ぐらいですね。
あー、なるほど。歩いて行き来するっていうようなのはちょっと無謀な感じですよね。
は難しいですね。
ですよね、はい。冒頭作品がスタートして、まあアバンタイトルですよね。そこの部分で、はいはいはい、まあ非常にシリアスな感じで始まって、ショッキングなところで、はいはい、まあタイトルがバーンと出るっていうような感じになってたと思うんですけど、はい、遠山号は狩猟が盛んだっていうことですよね。
うん、そうですね。
ですよね。だから、はい、あの、狩猟銃を持った村の人たちが集まってきたっていうのは、それがあるっていうことですよね。
そうですね。
そういうことですよね。はい、そこがね、やっぱ日本のドラマの中で拳銃が出てくるっていうふうになると、うん、そこにリアリティをどうやって持たせんのかっていうところがすごい難しいと思うんですよ。
なるほど、はい、はい、はい。
刑事門とかであれば当然、携帯するものとして拳銃を持ってるから、はいはい、まあそれを撃つか撃たないかっていうのは、はい、まあもちろん物語の展開によって変わってくると思うんですけど、持ってることには何ら違和感はないわけじゃないですか。でも、はいはいはい、一般の人が拳銃を持ってるってなると、これまた違和感が、じゃあどうやってその拳銃手に入れたのっていう話になるので。
ああ、なるほど、
はいはいはい。そういう意味で言うと、やっぱり、遠山号であれだけの人たちがその狩猟銃を持って、はいはいはい、追い詰めるというところはすごいリアリティがあってよかったなと思いますし、うん、と同時に村社会の怖さっていうんですかね。
はいはい、はい。
まあまあそのあたりもすごく感じました。
あのシーンの時に、
はい。
別に銃持ってきてくださいっていうことではなかったんですよね。その、
そうなんですね。
あれみんな実際にあの村の方がエキストラで出てるんですけど、家から武器持ってきてくださいっていう、すごい雑な発注をしたんですよ。
あ、なるほど、なるほど。
じゃあ、実際に銃持ってきてる人、5丁ぐらいいらっしゃって、あとはもうなんかみんなね、斧とか鎌とか自前の家の武器を持ってきてくれたっていう。
はい、はい、はい。だからその辺も、パンフレットにもコメント寄せられてた映画評論家の塩田さんも、はいはいはい、まあ、コクソンっていう名前を出されてましたが、まあまさにそのコクソンが舞台の村も、はいはいはい、まあ同じような感じで、うん、武器といえばその鎌であったりとか、はいはい、そういうようなところで、プラスその村社会の怖さみたいなね、ちょっと異物に対しての非常にうん、まあいじめにも近いような形で囲むというようなところは、うん、やっぱり怖さをすごい感じましたし、うん、非常にビンビンそこの部分は来ましたね。
なるほど。
はい。はい、で、はい、途中でね、僕ちょっと分かりにくかったところがあったんですが、はい、はい。新一が空き巣をしてるんじゃないかということで、皆さんからこう、詰められて、で、まあ、出て行かざるを得なくなるっていうような流れがあったと思うんですけど、はいはいはい、あれが実は、まあ、空き巣をしてたのは新一じゃなくて別の人っていうことになるんですけど、その別の人が、僕ははっきり顔が判別できなかったんですけど、あれはおじさんがやってたっていうことですよね。その新一をとにかく村から追放したいという思いが高じて、新一にまあなすりつけるためにおじさんがやってたってことですよね。
そうですね。
そうですよね、はい。だからそこがちょっとはっきり判別できなかったんで。
あそこが結構、カラコレでもその分かるか分かんないかギリを攻めた弊害があってですね。
ああ、そういうことやったんですね。
上映環境によると、見づらい。
はいはいはい、はい。
あそこが一応、二回盗んでるシーンが出てくるんですけど。
そうですね。
二回目が一応バラシのシーンなんですけど、そこで分かんないっていう意見が結構あるんですよね。
そうですよね。暗さにもよるのかなとは思ってたんですけど、上映環境がいいと、もうちょっと発色が明るくて、顔がはっきり分かって、ね、あ、ってなるところだったのかなと思うんですけど。
そうなんですよ。お前かいっていうところなんです
よね。そうですよね。あ、多分そうやろなと思いつつ自信が持てなかったところでもあって、でもまあ他にあれをする動機の人がいないから、物語を見てればもうあの人にしかいないなっていうことにはなると思うんですけど。
はい、はい、はい。
で、まあ実際にですね、物語がスタートして、渡辺一慶さんが一応主演という形にはなってるとは思うんですが。
まあ、まあ一応ダブル主演。
ですよね。
ですかね。
はい。
まあストーリー的にはまあ割と息子目線に寄ってるんで。
ですよね。どうしてもね、やっぱりビッグネームなんで、まあ一慶さん推しで打っていくっていうところになると思うんですけど。まあ実際はまあほぼダブル主演というか、むしろその新一の物語やっていうふうにまあ僕はまあ見ててすごく思ったし、
はいはい。
まあそれが象徴されるのが、 まず冒頭、生まれた後ですよね、大人になった、はいはい、新一が、まあ、裸で川を流れているっていうシーンから始まってっていうところで、
はいはいはい、
で、物語が進むにつれて、はいはい、まあ、お母さんの膝枕で寝てたりとか、で、まあ、おねしょしたりとか、いうようなことで、はいはいはい、最終的には一人で歩いていくっていうところで終わってるので、はいはい、物語の一本背骨を通してのやっぱ新一の成長っていうところが、すごいあるのかなというふうには見てて思ってました。だから、はい、お母さんと田んぼに落ちて格闘したっていうようなところも、子供のドローン遊び的なものもあるし、
うん、
まあ全くその母親の傘の下から全然出ていけない息子っていうところもすごい表されてたと思うんで。
はいはいはい。
で、まあ、おねしょをしたところで、大きくはい、ぼかしが入るじゃないですか。あれは、入れないと仕方がないっていうような状況だったっていうことですか？
いや、あれは僕、雑なモザイク好きなんですよ。
ああ、あれは好みやったんですね。
そう。本当はもともとはネタで入れたんですけど、
はい。
重厚に作りすぎて、そこでネタ見る感じには慣れてない。
そうですね。
お客さんをちょっと置いてけぼりにね、してる感じはあるんですけど、千日前とかで見る、はい、国際なんとかのエロ映画みたいなのをよく見に行ってたんで、
はい
はいはいはい、ああいう雑なモザイクかけたいなと思って、
なるほどね、
あのシーンやったんですよね。
なるほど、なるほど。
で、やったんですけど、あのカットのせいで、上海映画祭却下されたっていう、ノミネートされたのに、
検閲
で引っかかったんですよ、あのカットで。
そう、
呪いのカットですよ、あれ。しょうもないネタに走ったせいで。
軽い気持ちで入れたのに。
軽い気持ちで。そうそうそう。
なるほど。そういうこともあんのか。なかなか難しいですね。
でも実際に僕、映画の一慶、はい、さんの射程画さんにいるじゃないですか。
はい。
あのうちのその、ちょっと太った金髪のクリクリの子がいたんですけど、
はい。は
い、あいつが引きこもりで、もともと。いや、僕ね、おねしょ、二十歳超えてしてたんですよっていう話聞いて、じゃあそれ、入れようぜって言って、入れたシーンなんですよね。すごくこう、あの映画見て、
はい、
やっぱ新一くんってもう発達障害なんじゃないかっていうことを指摘されるんですけど、うん、
はい、
まあ、多分病院行くとそうやと思うんですけど、
うん、
でもまあ、一緒に映画やってるあのキャストのあいつもおねしょしてたし、
はい、
で、僕もおにぎりの、おにぎり級やった時代は、剥き方よくわかんなかったっていうのとか。
ああ、ありましたね。
一般の感覚で言うと、
うん、
新一ちょっと、普通じゃないよねって言うんですけど、
うん、
結構世の中にいるんですよね。
いや、いると思います。はい。
そう、割とそういうとこは、まあちょっと、そういう描き方をしてる部分ではあります。う
ん、なるほど。まあおにぎり落とすシーンもすごい象徴的やったとは思うんですけど、うん、それこそ先ほどおにぎり級の話出ましたけど、おにぎり食うほど難しいもんないっていう感じだったんで。
どこ引っ張んねんって思ってましたもん
ね。今やはね、もう割と簡単にできますけど。
そうですよね。
ね、あれは確かに難しかったですよね。そうそうそう、何の話やねんっていう話になってますけど。
見ていただけたらぜひね、わかると思う。
いや、そうですね。すごいわかりやすいシーンだったと思います、はい。で、今回ね、その映画を作るにあたって、まあ、前回お話を聞かせていただいたように、大山監督、はい、それから遠山さん、それから榎本さんっていうところが、はい、分担して、まあ、プロデューサー業みたいなことをやったと。はいはい、いうお話で、まあ、遠山さんはもちろんメインで出はって、榎本さんも非常に重要な役割で出てきてはったんですけど、はい、これは僕は忖度するわけじゃなくて、遠山さんも榎本さんも僕はすごく良かったなと思ってます。は
い、
特に、
喜ぶと思います。
遠山さんは、新一っていう役を、本当になんていうんですかね、演じるということではなくて、はいはい、もう新一にもうただただ入っていくというような感じをすごい感じましたし、
そうですね、まあ芝居してないんじゃないかと俺は最近言ってますけどね。
多分パンフレットなんかを読んでも遠山さんが目指されてるのはまさにそこみたいな感じやったみたいなんで、
はいはい、
芝居をしないということをモットーにされてるようなので、それはすごいなんか感じましたね、はい、新一っていう役をまさに演じてるというよりももちろん体現してるという感じをすごい受けました。
撮影入る前にやっぱり軸が父親と子供の関係性なんで、
うん、
まあ全然出来上がったやつは違うんですけど、
はい、
僕セッションって映画あるじゃないですか。
はい、あります。
大好きで、
あ、セッション大好きなんですね。
先生とね、 ええ、で、セッションのあの二人の緊張感というか、はい、ああいうのはやっぱ持ち続けたいなっていうことはずっと言ってたんですよね。
うん。
で、現場でも、遠山優に NG ってあんまり出してないんですよ。
ほ、は、ー、
い。っていうのはやっぱ遠山は多分この映画撮影に至るまで同じようにもうね、あの、借金して、土下座して300万借りたりとか、
はい。
してきたんで、はい、うん、だからあいつが出してくる演技っていうのは多分あいつなりの一つの答えだなと思って、
うん、うん、なるほど。
割と僕もその、それを、なんだろう、分析しようというか、
はい。
あ、そういう、お前のメッセージで来るんだねっていう気持ちで現場で見てたんで、
うん、
案外遠山ってテイク重ねてないんですよ。
なるほど。
逆に一慶さんは、
うん、
そういうまあセッションのこともありますけど、
はい、
普段よく知られてるお茶の間の一慶さんっていうのをやっぱり出してほしくないと。お上手な方なんで、
はい、
自分の経験でやっぱり間違った脚本だったりとか間違った演出でも成立させちゃう力があるんですよね。
はい、あ、なるほど。
それが怖くて、で、ちょっとでも違和感を感じたら、もう一回っていう、もう一慶さんに関してはもう、ほんま10テイク、20テイク。ちょっとでも一慶集が残ってたら、ちょっと出てましたっていうので、しつこくやってたっていうような、うん、そういう経緯でしたね。
なるほどね。特にあの、パンフレット読んでても、はい、大山監督が、まあ、すべてのその出演者の方とかに愛されてるなというのを感じたと同時に、すごいしつこいんだと。はい譲らないんだというようなのも、うん、あのチラチラ見受けたので、あ、
これは人生かかってますからね
いや、わかります。それはもう絶対引けないとこですもんね。
忖度して2000万借金負えないですからね。
負えないです、負えないです。そりゃそうです。だからそれは逆に、だから僕らは読んでてすごい信頼できるなというのをやっぱ感じますもんね、はい、そういうお話を聞くと、
はい、
未然にを切ってるっていうだけではなくて、そういうのが今後また人のお金で映画を撮るようなことがあったとしても絶対に生きてくるんだろうなというふうには、まあ勝手にね、部外者ながら思ってるところではあるんですけど。
ありがとうございます、はい、
で、まあ榎本さんの話がまだ途中やったんで、榎本さんの話をさせていただくと、はい、僕らにとっては馴染みの薄い役者さんやったっていうところはあるんですけど、はい、やっぱり役のすごい何とも言えないナイーブなところと、まあでも顔はこわもてで何するか分かれへんみたいなところとかがすごくいい塩梅で演じられてたなっていうのを僕はすごい感じました。
うん。うん、
で、監督、あのパンフレットを読む限りでは榎本さんは監督に嫌われてたというようなお話をされてましたけども。
下手くそやったん
か、
あいつ。
っていうね、ことを言われてましたけど、はい、今回はそういう意味でも監督が見ても合格点っていうところでしたか？
いや、よかったですね。
ああ、なるほど。
あいつはあいつでこの作品に欠けててですね。
うん。
もともと一慶さんを殺す役ってあいつじゃなかった。
みたいですね。
結局僕ら撮影前にお金が全然足りてなくて、
はい、
榎本がその自分の貯金の150万を全部出してきたんですよね、
はい、
でもう土下座すんのやめてくれと、監督も遠山も映画に集中してくれって言って、うん、単中で150万を出して、で、まあ、僕もその男気に、まあそれはいいか悪いか分かんないんですけど、
はい、
じゃあもうお前の役をちょっと良くしようってなって、うん、あれになったんですけど、
はい、
もともとってそこまで工事に深い設定があったわけではなくて。
なるほどね。
それはあいつが引き上げて、だから、一慶さんと遠山の、
うん。
ヒロシと新一の親子像がベースですけど、
はい。
ある意味その、浩二とヒロシ、一慶さんと榎本の親子像っていうのが、対比になるぐらいあいつが押し上げたんですよね、あれは芝居で。うん、だからそれはすごい、もう今までもヘッタクサやなってずっと劇団時代から思ってましたけど。
思ってただけ？言ってはない？
いやいや、言ってました。
あ、言ってたんですね。
言ってたんですけど、でも、ほんまに感動しましたね、現場で。
あの、
僕は工事のシーンで、ちょっとおちゃらけた教祖様みたいなシーンあるじゃないですか。
ありました。
で、その後、ハイエースで逃げるでしょ？
はい。
で、逃げる車内で、工事が振り返って信じていいんですか？って
言いますね。
で、あの時の演出っていうか、始まる前に話したのが、
うん。
なんで信じていいんですかってあなた言うのって聞いたんですよ、僕が。
あ、脚本にはあるのに、なんでそういうふうに言うんだっていうふうに問いかけたんですね。
多分、あの時、浩二とその下の二人の射程も、一慶さん演じるヒロシが、絶対また裏切るっていうの分かった上でのあの行為なんですよね。はい、だから、あそこで信じていいんですかっていうのは多分計画にはない一言なんですよね。
うんうんうんうん、そうですね。
結局、 巻き上げたお金を持って、はい、自分たちが逆に騙してトンズラするっていう計画を射程たちは立ててたのに、
うん、
あそこで工事が信じていいんですかっていうのって謝ってほしいというか、ひょっとしたらあの時ヒロシが本当のこと言ってくれんじゃないかってすごく計画に邪魔な一言言ってるんですよ、あれを。
うんうん、そうですね。
で、それを信じていいんですかって後にやっぱりヒロシは何がなって言うんですよ。
はい。
で、それを受けた時の顔がすんごい寂しくて、
そうですね。
まあ、工事、周りの役すごく省略して描いてるんですけど、
はい。
工事もすごい、そっから次出てくる時ってもうすごいもうサイコパスみたいになってるんですけど、
うん。
ほんまはもうワンシーンぐらい作ろうかなと思ったんですけど、はい。やっぱ何がなって言われて受けた時の工事が、本当に深い悲しみというか、
うん、
雲の糸が切れたみたいなことをちゃんとやってくれてたんで、
はいはい、
次サイコパスになってても間の説明はいらんなと思えたぐらい、
なるほど。
工事の演技が現場で良かったですね。
あそこであれですよね、すいませんかなんか言うんですよね。はい、その何がなって言われた後で、そうそうそう、すいませんみたいな感じで言うんですよね。はい、うん、あそこはやっぱりすごい良かったですよね。は
い、いいですね。
ね、うん、それはすごい僕も感じました。で、監督ですね、はい、残念ながらちょっとお時間が近づいておりまして、なのでちょっと僕まだ全然聞きたいことまだあるんです。別日でまたちょっと撮らせていただいていいですか？
はいはい、あ、本当にすいません、僕の都合で。
あ、いや、とんでもないです。あの、こちらこそお忙しいところ申し訳ないんですが、はい、また別日でちょっと調整させていただいてお話聞かせていただけたらなと思っておりますので、次回またもうちょっとお話聞かせていただきたいですし、僕がなんでカーで評価したかみたいなところの話全然できてないので、そこも含めてがっちりやらせていただきたいと思ってま す、
ね、了解しました。
はい、今回ペップのエングドフェローズお越しいただいたのは、前回に引き続き慈しみ深きの大山光一郎監督でございました。まだ続きますけれども、とりあえず一旦ここでお開きということで、監督ありがとうございます。
ありがとうございました。すいませんでした。
いえ、とんでもないです。また、後日よろしくお願いいたします。